皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第226回目。先週に引き続き増木さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょうど2年前の、はいはい、あの2年前と比べて 5% 下がっていれば適用になるっていうものが1個あって、う
ん、お
ちょうど2月だけ
適用だったんだ。
適用があったんですよ、今年。2年前の2月と比べると、2月だけ、ちょうど、はいはいはい、2年前の2月だけ、ちょっと上が、いろいろ事情があって、バンって跳ねてる時があって、それと比べて 5% だけ下がってるっていう時があって、
お
う
お
う申し込んで、
うん、
あ、これはいいぞと思って、申し込んだんですけど、ちょうど今日、その政策金融公庫の方から、
分
かってきて、
はいはい、
2月ってちょっと前すぎるんで、4月5月の数字を教えてもらえませんかって言われて、
あはいはい、
4月5月はもう全然上がっちゃってるので、
あら、
で税理士とも相談して、
うん、
これは多分ダメかもしれないねっていう話で
そうですか、
うん、もう上がってる企業なんで普通に、
うん、
あの金融機関から借りましょうっていう話になってどちらかといえばもう全然優良企業って見られちゃうから、
うん、
ちゃんと借りましょうっていう話
まあそれはそれでね、いい、
そうですね、
ことなんでね、企業としてはね、はい、会社としてはいいことなんで、うん、まあそうでしたか、
うん、ちょっとなかなかうまいこといかないなと、
まあね、売り上げが順調に上がってるんであれば、
そうですね、
いいことで、それに越したことはないので、
そうです
よね、うん、はい、だってやっぱりそのそれが会社の評価、ね、うん、銀行からの評価になるんで、
うん、
うん、後々ね、いいんじゃないんでしょうかね。
そうですよね、
うん、
うん、それが一番ですよね。でも確かに
ですよね。そう、この一時のね、
うん、
なんかその融資のやつをね、
うん、
やってね、
うん、
なんかあとやりにくくなったって、
そうですよね。いや、もうなんかそれこそ3月か4月の時点で税理士と面談をしてるときに、ちょうど先週ぐらいまで1年前の実績と比較しますっていうのは、ふと見たら2年前に変わってたんですって言うから、
おお、
これはチャンスだって盛り上がってしまって
でもそうは問屋は下ろさなかったわけ
ですね。下ろさなかったですね
なるほど、なるほど。でも、あれでしょう。そしたら、その普通にさ、じゃあ銀行借り入れを、これから申し込むとかっていうことを、
うん、まあでも、ただそんな資金的に困ってるわけでもない、なくて、
あ、はいはいはい、
なのでまあ、どうしようかなっていう感じではあるので、
なるほど、
ちょっと今、今日ちょうど、その、瀬戸金融高校の方と話をして、
うんうん、
まあちょっとどうしようかなって思ってる感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
それこそ銀行さんとかもやっぱり、うち3月決算で決算書とかを取引がある金融機関に渡しに行って、ちょっと会話をしてたんですけど、うん、やっぱ、はい、コロナ絡みの、その融資でやっぱ忙しくて。
うん、あ、見たいですね。
はい。
そうそうそうそう、
なかなか普通の融資とか後回しにされるんじゃないかなと思って、
あ
タイミングが悪いかなと思ってですね、
なんかものすごい忙しいみたいですね、
うん、すごい忙しい、
うんうんうん、はいはいはいはい、
うん、
でもね、なんかちょっと余裕が、余裕っていうかね、そういう資金借り入れできるんだったらね、うん、ちょっといろいろね、チャレンジしたいなっていう気持ちは、
う
ん、
そうですね、
わかりますけどね、
やっぱり、うん、いい条件で借りれるようにちょっとトライしたいなっていうのもやっぱあって、
はいはいはいはい、
金利を ね、やっぱり低い条件で借りたいっていうのは、
うんうん、OEM 作ると余計にやっぱりね、最初の ロット、
うん
うんまあ、仕入れとかはねやっぱどうしてもかかりますもんね、
うんはい
うん、また新商品とかね立ち上げる時にはね、
そうですね、そ
う
ですね、
うん、いろんな施策やるからね、うん、
結構化粧品ってやっぱ容器が時間がかかることが多くて、
うん、ああなるほどなるほど、
うん、今はまあそれこそコロナの消毒スプレーとかの、
うん、あれないって言ってましたね、
はい、
うん、
ないっていうのがあって、まあそれこそ3月のタイミングでこれはやばいと思って、う
ん、もう
早めに発注をしてよかったんですけど、
や
っぱコロナの前とかでも結構、うん、海外の需要が増えてるタイミングで国内の大手メーカーが輸出に力入れててとかなると、
うんうんうん、
本当普通に容器とか、うん、ものによって半年待ちですとかって、
半年待ち、はい、
ことがあって、ちょっとこう計画も立てづらいし、
はいはいはいはい、
そうもう本当に1年分とか在庫持っとかないと、
いやもう持ちたくないですよね1年分なんか、
はい、
で
も本当容器とか本当そういうことが普通に起こるので、ちょっと怖いですねやっぱり本当に、じゃあ今発注してもう、うん、あんま在庫ないから半年後ですとかって容器だけで言われたら、それこそ、うん、本当に困っちゃう話になっちゃうんで、
ですよね、
うん、
だって容器も結構 こだわってるんじゃないんですか、そう化粧品っていうことで。
そうですね、ただやっぱ最初のうちはやっぱこう結構既製品のありものからやっぱ始めてっていうところで、ただやっぱそういうニーズも結構あって、やっぱいいのが意外とあったりするんですよ既製品で。
あ、なるほどなるほど。
ただ、うん、ただでもやっぱある程度のロットになると型からだよとか着色すると3000以上だよとかっていうそういうのはあるのであれなんですけど、ただやっぱポンプとかスプレーとかそういうのがやっぱりどうしても入りづらくて、
みたいでしたね、
はい、
あ
そういうのをやっぱ扱ってるとちょっと注意が必要かなっていうのはありましたね、
うん、まあ、容器がないって言ってましたね、
うん、容器ですからね、
でその容器が中国だったりするわけなんでしょ、国内なんですか、国内で作るんですか。
うちは国内ですね。
あ、うん、
国内。ただやっぱり、需要と供給のバランスがやっぱ、全然合ってなくて、供給が追いついてないっていうのがやっぱり、国内の製造でもやっぱあるみたいで。
あって。
全然やっぱり足りないみたいなのは、
はいはいはい。
しますね。
まさぎさんのやつは、どのぐらい待ちだったんですか。
あ、僕のはでも意外と早くて2ヶ月ぐらいで入りましたね。
あ、じゃあなんとかいけそうな感じですよね。
全然大丈夫です。もう3月の時点で発注かけたんで、もう納品されて、
はいはいはい、
全然大丈夫ですね。
なるほどなるほど、
うん、
なるほど、
うん、
じゃあその容器のその奪い合いにはあまり影響、絡まなかったってか。
そうですね。なかったです。まあ、宇宙スプレーも使ってないので、一応今。
ああ、はいはいはい。
ポンプスプレー使ってないので、そこはまあ大丈夫だったかなっていう感じはあるんですけどね。
なるほどね。はいはいはい。じゃあ、まあ、その中で新商品を、今、開発中って感じですか。
そうですね。開発中ですね。
はいはいはいはい、はい。
でもやっぱ新商品作るのも、やっぱ肌に身につけるものなので、やっぱ結構、実際モニターさんに使ってもらったりとかして、うんうん、テストをしないと、やっぱ怖いんですね。やっぱり。
だから1年とかってかかっちゃう。
そうなんです。
うん。
そうなんです。それこそ、僕が一番最初に失敗したようなことにもなりかねないので、やっぱ、返品の嵐になってしまう、返品の嵐になってしまう、リピートされないっていう形になっちゃうので。
ですよね。だって、リピートが一番のね、美味しいところなんじゃないですか。
そうですね。そうですね。基本的に、やっぱり自社 EC で売る場合は、全然やっぱ販売価格よりも高い広告費をかけて、リピートされてトントンになるみたいな、
そう言われてますよね。
モデルなので、やっぱり一本だけ買ってもらっておしまいだともう真っ赤っかなんですね。
ですよね。ですよね。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ結構そうやって、で、時間をかけて、その商品リリースする 感じなんですね、
うん。そうですね。半年か1年ぐらいはかかりますね、石子作るのに。
ああ、なるほどね、うん。なるほどね。じゃあ、これを使って、まあ、結果がこう変わったとか、
うん。
あ、その、モニターさんの声を、
そうです
ね。いろいろもらって。
そうですね。
でも途中で、やっぱその成分とこの配合を変えたりもするんですか、じゃあ。
ああ、しますね。やっぱりこの成分入れたら、なんか肌がピリピリするんです、ですけど、みたいな。
ああ。
言われたりすると、あ、これダメだって言って、これ変えなきゃって言って、またじゃあ、どうしようかっていう相談をして、変えて、じゃあ今度これ試してくださいって言って、使ってもらって。
ああ、なるほど、なるほど。
の繰り返しを結構やるので、やっぱまあ、時間はかかりますね、すごい。
じゃあその時のサンプルっていうのはじゃあ少量でこうメーカーに作ってもらう感じなんですか、うん、じゃあそうすると。
そうですね、少量で作ってもらってって感じですね。
なるほど。じゃあまあちょっとメーカーもそれを付き合ってくれるわけですね。
あ、そうですそうです。もうメーカーもそれ全然ありきで付き合ってくれますね。はいはい、うん。
なるほどね。なるほどなるほど。じゃあこう、あれですか、その成分とかかなり詳しくなったんじゃないですか、マスキさん。
多少詳しくはなってきましたね、やっぱり。多少ですけど。
ああ、そうですか、うん。でもやっぱりその辺はあれですか、やっぱメーカーにいろいろ聞いたりして、どの成分がいいとか。
そうですね、やっぱり、成分もやっぱめちゃくちゃいっぱいあるので、やっぱすごいメジャーな成分から、
うんうん、
やっぱあんま知られてない成分からやっぱいろいろあるので、
はい、はいはいはい。
あとはその組み合わせとか相性もやっぱあるみたいで。
はいはいはいはい、はい。
うん。やっぱり、うん。専門の開発の方には。
はい、聞いて。
うん。合わせないとって感じですね。
じゃあ、例えばじゃあ、こういう肌の人向けの商品を作りたいんだけどどうですか、うんうん、みたいな投げ方なんですか、
あ、そうですね、そうですね。それこそ、あの乾燥肌の人と、
うん、
あの油っぽい姿勢肌の人ではもう全然180度違うので。
はいはいはいはい。
乾燥肌の人にすごい、こう、例えばローションとか化粧水みたいなものを、すごい保湿しますっていうものを使ってもらったら、あ、保湿しますねってなるんですけど、
湿
性肌の人に使ってもらうともうベタベタしすぎてダメなんですってなっちゃうんですよね。
はいはいはい。
極端なこと言うと。
なるほどね。
はい。だからやっぱりターゲットに合わせた。
合わせた。
うん。オーダーとやっぱ開発をしていかないと、やっぱなかなかうまくいかないですね。
うん、奥深いですね、化粧品ね。
なかなかやっぱり結構、でもまあ難しいところはありますけどね、やっぱ結構敏感肌の人は、もう肌に合わない
っていう
ことがやっぱり多いので、
うん、
そういう方をターゲットにしてるとやっぱレビューが荒れやすいですね、やっぱり。
ああ、そっかそっか。
敏感肌の人でも使えますみたいなものだとやっぱり、それこそ本当にもう何も使えないみたいな人もいるんですよね。化粧水とかシャンプーとかももう荒れちゃって使えないんですけど、これなら使えると思って使ったけどやっぱダメでしたみたいな。
ああ、
普段、お湯だけしか顔洗ってないです、頭洗ってないですみたいな人もいて。
ああ、そういう人もいるんです
か、ね、はい。本当にもう化粧品とかそういったもの自体が使えない方もやっぱりいて、そういう人が使われると、まあ、悪いレビューが入ったりとかもするので、
はいはいはい、
なかなか難しいとこではあります、
ね。まあでも、そういう人用にだけ作るっていうのもまた大変ですもんね。
めちゃくちゃ大変ですね、本当に。
ねえ。
そういうのをターゲットすると。
ですよね。
うん、
それこそニッチかもしれないけど。
そうですね。ニッチだけど、やっぱり、返品も多いですね、やっぱ。
ですよね。
はい。
結構、化粧品って返品多いんですか？
いや、意外とありますね、やっぱり。
ああ、そうですか。
はい。基本的に返品をうちもあえて受けないようにしてるんですよ。結構よくあるじゃないですか、返品。100% 返品保証みたいな、やってたりするとこ多いと思うんですけど、
うんうん、
あえてちょっと打ち受けてなくて、そういう打ち出ししてないんですけど、
うんうん、
でもやっぱ返品したいんだけどってやっぱ言ってくる人結構たまにいるんですよね。
あ、いるんですね。うん、それがやっぱ使って
ですか？そうですね。肌に合わない。
ああ。
この返品。
どうするんですか、そういう時は。やっぱり受ける。
あ、もうそれはもう受けます。
あ、そうなんだ。
はい、もう全然やっぱり、お客さんに、まあ、満足してもらえるようにっていうのはやっぱり、第一に。一応返品は受けませんよって書いてますけど、返品はもう 100%。
ああ、じゃあ肌に合わなくて。
はい。
そうなんだ。
うん。
そういう時は商品戻してもらうんですか？
いや、もう本当は戻してもらうべきなんですけど、
うん、
もう戻してもらわなくていいですって言って返金だけしちゃいますね。
そうですよね。それ戻してもらってもね、はい、こ
そうです
ね。でも使えないですもん
ね。使えないですし、うん、お互い送料とかもやっぱかかっちゃうので。送料
ですよね、うん。はいはいはいはい。
まあ、でも、
でもなんかね、そういうのをね、こう、ああ、悪質な人がね、ちょっと出てこないとも言えないんで、気をつけなくちゃいけないですよね。
うん、そうですね。本当怖いですけどね。
ねえ、大丈夫なのに会わないみたいなね、文句言って。
うん、いや、たまに怪しい人はね、本当にごく稀に言いますけど。
ああ、
まあ、でも、もう、それは、もう、それも織り込み済みでいいですよって言って、こう、対応しちゃいますけどね、やっぱりね。
なんだろう、その、売り上げの、まあ、例えば何パーがそういう人がいるのかって、はいいうことで、
うんうん、
まあ、そのぐらいのパーセンテージだったらもう全部受けちゃいやっていうね、人もいますし、絶対返品なんか受けるなっていうね、ところもありますし、
そうですね。
まあその辺、そこはね、やっぱその店舗のその姿勢っていうか、
うん、
ああ、なのかなとは思いますけどね、
うん。やっぱこの化粧品の通販の、例えばまあリピート商品の通販の業界って、
うん、
やっぱ結構、最近はだいぶいいと思うんですけど、うん、結構やっぱ、なんか黒いというか、
うん、
黒いなんか悪いというか、本当に返品とかも受けますよって歌ってるけど、
うん、
その返品のためには一回書類を送ってもらって、もう一回送り直してもらってっていうなんかすごい煩雑な手続きが必要ですみたいなアナウンスをして、もうめんどくさいからいいやみたいな風に、なるような仕向けるやり方をしたりするとこが結構あったりとかってやっぱよく
聞くんですよね。ああ、なるほどね。
うん、そういう意味ですごい、まあ、顧客対応がその、もう本当 Amazon とか楽天とかをやってる人がね、
うんうんうん、
いい対応すると本当反対のようなことをやってる会社がやっぱり、まだあるっていうふうには聞くので。
なるほどね。
結構。
なるほどね。
まあでも逆に、だからこそ、
うんうん、
まあなんか顧客満足をもう目指した対応っていうのをしっかりしていくことがやっぱり大事なのかなっていうのはやっぱり。
まあそこが一番のね、うん、差別化になったりね、はい、店舗評価にもつながるし。
はい。
うん。で、ましてリピート商品だからそこで満足度が高かったら、
うん、
あ、またここに注文しようってなりますよね。
うん、そうですね。
なるほどね。じゃあいろいろちょっと今後はその化粧品絡みをこうもっと強化していこうかなっていう感じなんですね。
そうですね。作ろうと思ってる商品は全然 あるんですけど、まだちょっと追いついてない感じですね。やっぱ一個作るのに手間が
かかる。そうですよね。1年ぐらいかかるっていうことですからね。
うん、
はいはいはい、はい、
なかなか。うん、
どういうとこに、時に思いつくんですか？その化粧品の OEM の新しい商品とか。
ああ、ただ今、うちは結構、もうやっぱ特定にしてるターゲットの、
うん、
人物像みたいな、まあ、あるので、そこに対して、
ね、
そうです、
はいはいはい。
そこに対してやっぱシリーズを出していくって感じですね。
じゃあその一番、あ、二番目に出した商品っていうんですかね？その新しい商品。はいはいはい、からこう派生してるっていう感じなんですか？
そうです、そうです、そうです。
あ、
そうです、そうです。それこそ、まあ、極端な話すると、化粧水使ってる人は、美容液も使うニーズがあるし、クリーム使うニーズもあるし、っていう感じで、
はいはいはい、
化粧水だけ出してたのを、じゃあ、次クリーム、次美容液。まあ、本当は同時にドンってやるといいとは思うんですけど。
いや、なかなか大変ですもんね、だってね。
そうですね。
うん。
まあね、最初からセットで売るような、企業もあれば、まあ、うちは結構単品で成り立つような商品設計をしているので、全然バラバラでも大丈夫なように。
はいはいはいはい。
もう、
あ、なるほどなるほど。
あえてずらして作ってはいるんですけど。
へぇ、それこそその、ね、大手メーカーの資生堂とか、金井とか、こうあるじゃないですか、うん。
はいはいはい。
そういうとこも見るんですか？
わー、
見ないですか？
そんなに見ないですね、でもやっぱり。
ああ、そうなんですね。
やっぱりそういう、まあ見にはしますけど、やっぱああいうところはどちらかといえば王道なというか、うん、マスな感じの商品が多いので、それはやっぱもうちょっとニッチな商品設計をしてるところを参考にはやっぱりしますね。
あ、なるほど、なるほど。まあね、王道ですからど真ん中行ってますからね。まあ、大手メーカーはね。
そうですね。
うん。
うん、それもやっぱもうちょっとターゲットを絞ったりとか、訴求をずらしたりとかしてるような、
方
がやっぱ見ますね。
なるほど、なるほど。
まあ、全体のトレンドとしてはやっぱり参考には見ますけど、やっぱりこういう成分が今話題でとか、CM でこんな成分のなんか、訴求これがいいんだみたいなことやってるみたいなのはやっぱ参考にはしますけどね。
なるほど、なるほど。
良くも悪くも、そういうのが、ね、取り上げられるといい反面、やっぱりブームになっちゃうと、
うん、
ちょっと市場が荒れる可能性もあるので、
ああ、そっかそっか。
そこはちょっと参入したくないなと逆に思ったりとか。
ああ、そっか。他のね、マスギさんのように、化粧品を OEM やってるところもね、もちろん同じように見てるでしょうからね。
う
ん、
そうですね。
ああ、うん、はいはいはいはい。ああ、なるほど、うん。いや。でもそうやって、ね、単品でこう、リピートできる、そういう化粧品の市場っていうのも、うん、まあ、はい、当たると楽しいですね。
うん、そうですね。リピートしてもらえるっていうのも、やっぱり、
うんうんうん、
やっぱり全然やり方がというか、戦略、うん、広告の仕方もやっぱりちょっと変わってくるというか、中国の
新規
のお客さんばっかに売るものとは、やっぱまたちょっと変わってくるっていうのがありますね、やっぱり。
なるほどね。
うん。
化粧、ああ、だから、まあ、国内仕入れは、まあ、化粧品だとして、うん、あと、中国の方は、
はい。
化粧品絡みの、そういう商品なんですか？
あ、いや、それは全く違いますね。はい、はい。
カテゴリーは全く違うんですか？
全く違いますね。
うん。
化粧品をやる前に中国輸入をやってたので、
うん。
その頃のものを、そのまま残して売ってるっていう感じです
ね。そうなんですか？
はい。
あ、そちらも OEM なんですか？
あ、そちら OEM ですね。
なるほど、なるほど。
あとは、サプリメントも少し作ってますね。国内の OEM ですけど、
うん。あ、国内ですよね。
国内ですね。
あ、はいはいはいはい、はい。サプリもね、結構大変ですよね、
うん。サプリはでもやっぱ最近なんか参入者がすごい増えてるなっていう印象が。
増えてますよね。
はい。やっぱ中国、ね、中国セラー、中国人セラーがやっぱアマゾン増えてきて、もうちょっと違うところのものを作ろうかなと思った時になんかみんなサプリとか作り出してるのかなっていう印象はなんとなく見てて感じるというか。
売価もだいぶ下がってますよね。
本当にこんな値段でよく売ってるなっていうのはたまにあるんですよね。
ですよね。
はい。
多分まあ1年、2年前の売価のどうだろう、 20%、30% は下がってんじゃないですか、
うん。
相方的には。
本当にもう、値崩れしちゃってる、飽和しちゃってるジャンルとかは、そんなことになっちゃってると思う、
ね。値崩れですね。値崩れですよね。
はい。
はい、
あると思いますね、それは。
で、うんですよね。あそこは大変だなと思ってちょっと見てますけども。なるほど。じゃあ、まさきさんもそこの大変なカテゴリーは、やってるんですね。
やってはいますけどね。やってますけど、やっぱでもなんか参入者が最近増えてるし、なかなかもうちょっとやっぱりアイデアを出していかないとこれからいけないなっていうのはやっぱり、
ね。なるほどね、そこはもうちょっと増やしていこうかとかって、どういう、こう戦略。
ああ、それも、いい、その商材というか、商品というか、のアイデアが、浮かべば、積極的にやりたいなと。
ああ、なるほど、なるほど。
ジャンルですね、そこは。
なるほどね。でも、やっぱり、あれですよね、その化粧品の、まあ、国内仕入れ、サプリの国内仕入れって、こう、あると、
はい。
なんか、やっぱり国内仕入れって、安心しますよね。
そうですね、安心しますね。
ね、中国商品やってる人は特にそうだと思うんですけど、はい、
それはありますね。やっぱり、その容器も中国で、容器だけ中国でっていう選択肢もあるんですけど、やっぱり全部国産でやりたいなっていうのはやっぱりあって、容器も相手でも国内の仕入れにしててっていうところもあるんですね、正直。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ安心、安全性をやっぱり重視したいっていうところがあって。
ね、ちょっとコスト安くし、コストダウンを図りたいって思うと、やっぱどうしても中国にこう流れちゃうんですけど、相手マスギさんはそこは、コストダウンじゃなくて、品質みたいな。
そうですね。
ああ、
そこは意識してやってます。
安心みたいな。
そうですね。
ああ、
うん、
なるほどね。じゃあ、そうすると結構いい売価なんじゃないんですか？
そうですね。ただでも、やっぱ化粧品自体がやっぱドコモが結構高いところは高いので、なんか物によっては全然それでも売れるみたいなところはあるんですよね。
ああ、そうですか。
やっぱ高い化粧品で高いじゃないですか、すごい。
ねえ。
高いです
よね。
はい。高いので、そういうジャンルで、カテゴリー絞ってやっていけば。
はいはいはい。
全然。
はい。ああ、じゃあ、まだまだじゃあ、マスギさんなんかでいけるなという感覚ですか？
そうですね。ただやっぱり、ちゃんとしっかりやっぱ考えてやらないと。
はいはいはいはい。
難しいは難しいと思いますけどね。やっぱり、ハードルやっぱ高いですね。僕もう一回でやっぱ最初それで大失敗してるんで、はい。
そうですよね。
そのやっぱ失敗があって、だいぶ、いろいろしっかり考えれるようになったところがあるので、やっぱり全く経験がない人がいきなりやると、非常に難しいと思いますね。
200万飛んじゃうよと。
そうですね。
なるほどね。
うん。
ね、まあ、ここでラジオでね、化粧品のカテゴリーがいいですね、みたいなこと言うと、じゃあ自分もなんていう人もね、
はい、
言っちゃうかもしれないけども。
うん。なかなか大変。
まあ、杉さんからしたらね、やっぱり。
なかなか簡単ではないですね、やっぱり。難しいは難しいと思いますね。
それなりに勉強しないとね。
そうですね。
っていうことですよね。まあ、自分もそうなんですけどね、やっぱりその国内仕入れっていうのはやっぱ魅力だなっては思うんですよね。見ててね。どうしても中国商品のその品質のばらつきっていうのがね、どうしても出ますからね。
そうですよね。やっぱりどうしても。
どうしても出ちゃう。いくら言っても。まあそこは、もうそこをひっくるめて中国商品だと思ってやんないと。
それも織り込み済みでってことです
よね。織り込み済みでってやんないと、もうちょっとね、なかなかやりづらいところはありますけどね。ねえ。はいはい。なるほど。じゃあ、今年は、じゃあ、もう数商品、こう、リリース。
そうですね。一新商品。
はいはい。
みたいな、のは、あるんですけど。まあ、でもやっぱ、モットーはコツコツですね。
コツコツ。
コツコツですね。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
うん、
コロナに効く、その、化粧品みたいななんか、ないんですか？そういう成分とかないんですか？
まあ、
コロナに効くってのは難しいですけどね。
コロナに効くってのは、なかなかない。多分、なかなかシビアな問題だと思いますね。コロナに効くって言ったらなんか。ま
あ、薬がないですからね、もともと。
いろいろ。そうですね。
薬がないですからね。
あと薬事的な問題でかなりシビアだと思いますね。コロナっていう言葉を出すことは。
ですよね。
結構やばいと思います、ね。
やってて今バカみたいなこと言ったら。
結構やばいですね。消費者庁とか、いろんなところから結構多分、刺される可能性が高いと思いますね。
確かに確かに。でもね、なんか、なんつうんだろうな。そういう、まあ、風邪が引きにくい、うん、どうなんだろう、その、まあ、結局薬になっちゃうのか、そういうのって。でもね。
そうですね。病気のなるとやっぱり薬になっちゃいますね。
病品じゃないですもんね。
そうですね。
すいません、ちょっとずれました。
いえいえ。
ね、やっぱりこういう時期なんで、なんかそういうの絡めることもできないんかな、なんて、ちょっとね、今思いついただけだったんですけど、ちょっと難しかったです。
結構なかなかやっぱ薬事法といろいろ絡んでくる。
ですよね。
なかなか難しいところあります。
ですよね。
結構。
そうですね、薬事法、そうですよね。化粧品も、結構その辺微妙ですよね。微妙っていうか。
今、名称変わって薬機法になりましたけど、やっぱ結構、そこやっぱちゃんと知ってないと。
ですよね。表現難しいですよね。
はい、難しいですね。非常に。使っていい言葉、ダメな言葉、やっぱ明確に結構やっぱりあったりするので。
ありますよね。
うん。
で、しかも、ね、そのアマゾンにその言葉を登録したら、 停止になっちゃったりとかするんでしょ？
商品ページ消されたこともありますね。
あ、あるんですか？
ありますあります。
へぇ、うん、やっぱそういう、使っちゃいけない言葉を使ったから。
そうなんですよ。たまたま、そういう風になっちゃった。うん、そんな過激なことを言ってたわけじゃないんですけど、たまたまその単語がダメだっていう、うん、そういう意味で使ってたんじゃないんだけど、その単語がもうダメだっていう。
あららら。
うん、消されちゃったことはありましたね。
うわぁ、そうですか。
あとは、最近は、なんか、全然、コロナとかも何とも歌ってないんですけど、
うん、
コロナに関連する、その、チェックの強化のため、
うんうん、
商品ページを消しますみたいな感じで、消されて、
ちょっと無理やりじゃないですか、
そうなんですよ。で、その、誤りだと思われる方はこちらまで連絡くださいっていうので、連絡をしたら一週間後ぐらいに復旧したんですけど。
なんだそりゃ、ちょっと無理やりですね。
無理やりなんですけど、なんか、
あ、
やっぱ、まあシステムで、こう、自動で、
ね、
うん、削除してたりするみたいで、さすがにちょっと焦りましたけど。
焦りますよね。
はい。
それアマゾンですか？
アマゾンですね。
アマゾンたまにそういうことありますよね。
うん。
ああ、そうですか。まあ、いろいろ、やっぱり、大変なカトリング、大変なカテゴリーって大変なカテゴリーなんですよね。
そうですね。やっぱり僕が、化粧品カテゴリー始めた頃よりも、今の方がやっぱり、その薬事とか、そういったところが、もうすごい厳しくなってる印象がありますね、アマゾンは。
はいはいはいはいはい。
うん、
ね、まあ、そういうところをね、うまくこう、
うん、
攻略して、
そうですね。
売り上げを、これからもどんどん伸ばしていってください。
はい。
はい。はい、ではでは、増木さん、時間になりましたので、
あ、はい
はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、同じく私と同じく愛知県の方なんですけど、
はいはい、
榎並ヘンリーさん、
あ、ヘンリーさん、
はい、
はいはいはいはい、
ご存知ですよね、
知ってます、知ってます、はいはい、
ヘンリーさんです
ね、はいはいはいはい、はい、
名古屋の、物販の勉強会で、
うんうん、
よく一緒に、やらせてもらってて、鳴らしてもらってて、
うんうんうん、
やっぱ榎並さんは結構面白いことをやられてて、
あの方は面白いですよね、
自分で農作物を作って売ったりとかして
る、それは今初めて聞いた、
本当ですか、農作物を作って EC で売ったりしてますね、ヤフショで売ったりと、ヤフショッピングか、ヤフショで売ったりしてますね、
結構マンパワーでやっちゃう人なんですよね、あの方、
そうですね、面白いですね、
面白いですよね、
こんなものを売ってるんですかっていうものを売ってたりとかする
ので、ああ、なるほどね、
はい、
次回です。楽しみですね。
はい。
はいはい。はい、ではでは、ヘンリーさんに、じゃあ、松木さんの方からメッセージ、伝言をお願いいたします。
あ、そうですね。はい、今はちょっとまたオフラインで、勉強会で会うことができませんが、また再開したら、ぜひ、その農作物の取れ具合を教えてください。
はい。わかり。はい、わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。松木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き、物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、失礼します。はい、